主は皆さんと共に。マタイによる福音。イエスはフィリポ・カイサリア地方に行った時、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなた方に天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマタイの16章のところですが、イエスは自分が誰であるかということをお示しになって、それに対してこのペトロがですね、信仰告白をする。あなたはメシア、生ける神の子だというですね、この信仰告白があって、イエス様は自分がメシアであること、そしてこの、この後にですけれども、十字架にかかって復活するという自分の使命を明らかにされる、非常にこのマタイの福音書の中でも大事な箇所になっています。自分の使命、自分がメシアであるということ、自分の使命が何であるかということを示すとともに、その信仰告白をしたこのペトロにこの名前を与えるということですね。もともと彼の名前はシモン・バルヨナ、ヨナの子シモンという名前だったわけですけど、ここでイエス様が彼に、ペトロというですね、名前をイエスがこの授けることになるわけですね。ご存知の方も多いと思いますけども、このペトロというのは岩という言葉から来てるんですね。ギリシャ語で岩ということをペトラというんですけど、それを男性形に直して、ギリシャ語ではペトルスということですが、なんで岩と名付けたのか、それはその後ですね、この岩の上に私の教会を建てると、つまりペトロを岩として、つまりリーダーとしてその上に教会を建てる、つまりペトロをいわばこのリーダーとして任命するという意味もこの中に入っているということで、ここは非常に重要なところになっています。ここから教会という言葉が初めて出てきてですね、この教会のリーダーにペトロが選ばれた、彼自身の名前と彼自身の使命が示されたとも言えるところになるわけですね。でもこの、いつも思うことの一つのことは、なんでシモンにペトロ、岩という名前を与えたのかということが、非常に不思議な気持ちにたびたびなることですね。なんでかというと、シモンはですね、自然本性的には岩のような人ではないんですね。岩っていうのは固くて頑丈で、揺るがない、その上に教会っていうか建物を建てるぐらい、しっかりしたものっていうものをイメージがあると思うんですけれども、シモンは自然本性的には岩ではないんですね。自然本性的に何なのか、それは時々言うんですけど、どっちかというと岩じゃなくてこんにゃくみたいな感じで、グネグネ系ですね。はっきり言ってペトロは性格的におよそ強い人じゃないということですね。裏表のある人ではない、実際のところ、非常に単純なタイプだったですけど、意志は非常に弱かったと思います。 まあそれはもういろんなエピソードでそうですが、湖の上を歩いたら途中で怖くなって溺れそうになったりですね、まあ一番彼の弱さだったのはもちろんイエス様が十字架にかかるときに数時間後にですねもうイエス様なんか知らないというわけだし、その後もそうなんですね。ガラテヤ人への手紙の2章を読んだらもうこのなんていうか、せっかくユダヤ教を抜けるような形だったんだけど、こう保守派にどんどん巻き込まれてパウロに怒られてるみたいな、あんまりこの、まあ、一貫性というかがあんまりないタイプで、まあ、とにかくなんでこのこんにゃくペトロに岩って名付けたのかっていうのが、まあ、非常に、まあ、一つの、まあ、不思議だと思うことの、まあ、一つなんですが、まあ、でも、まあ、考えてみたらこの、まあ、教会の魅力っていうか恵みの一つ、あるいはこの、この信仰を得て生きていくっていうことの、まあ、一つの恵みは何かというと、このやっぱりこのシモンがこの岩になるっていうところは、まあ、確かにあるんじゃないか。どういうことかというと、私たち人間が変えられるってことですね。私たちの生き方が、考え方が、それはその人の在り方がやっぱりこの信仰を得ることによって変えてもらえる恵みが私たち皆に与えられているということが、まあ、大きなお恵みだと思いますね。もちろん教会として、まあ、もちろんボランティア活動をやったりとか、まあ、いろんな活動がありますけれども、でも教会の一番素晴らしいところはここだと思います。一人一人が変えられていく、神の恵みによって。自分の弱さとか至らなさを神の恵みによって乗り越えていく力が与えられて、より神様に近い存在に私たちがこうなっていくっていうんですかね、恵みの中で。それはこう入門講座に来られている方々を見ててもそう思いますね。最初は暗い顔してるんだけれども、しばらく講座に通えられているうちにだんだんと顔が明るくなってきたり、何かその人の心の中に光が差したり、あるいはこう洗礼受けられて本当に嬉しそうにしたり、場合によってはものすごく変えられる人もいるし、でもそこにこのお恵み、本当にお恵みというか力があるということを本当に感じますね。じゃあ私たちが変えられる原動力は何かって言ったら、ペトロの信仰告白なんですね。あなたは生きる神の子だと、生きている神様、生きている方だと。結局私たちが何によって変えられるのか、それは生きている神様に出会って生きている神と交わってるからだと思いますね。まあ、死んだ神様と関わってたら変わることはないけども、生きているものに関わることによって、そしてもう一つ言うならば、生きている神様によって変えられるし、生きている人間によっても変えられる。私たちはただビジネスライクな商売だけの付き合いだったら変えられることはないけれども、教会の中に来ていろんな人に接することによって、それも何かこう真剣に関わることによって、そこで私たちはやっぱ変えられていきますね。ある時はゆっくり、ある時は突然ですね。この成長できる、変えていただける恵みが皆さんに与えられていると思います。生きている神様と真剣に交わるならば、あるいは生きている人間と生きた交わりを生きるならば、誰とも関わらなければ、神様とも人間とも関わらない、関わりのない世界に閉じこもるならば、人間は全く変わらないんですね。誰かと接することによって、何かと本気に関わることによって、私たちは変えられていると思います。まあ、私自身は昨日まで夏のキャンプに行ったので、教会学校の担当で まあ、この夏、まあ、毎年ですけど、まあ、4つの教会学校のキャンプに行ってですね、まあ、昨日で終わったんですが、まあ、もうちょっとヘトヘトっていうか、もう8月はもうキャンプでもう終わりみたいな、それするだけでも、まあ、いつも終わりっていう感じなんですが、まあ、でも教会学校の魅力は何なのか、それはリーダーと子どもたち両方そうですけど、やっぱ変わっていくっていうね、神の恵みと人との関わりによって、まあ、ある時はゆっくり、ある時はまあ劇的にその子どもたちやリーダーが変わっていくっていうことをもうたびたび目撃している。まあ本当にこれこそ教会の恵みだということを、まあしみじみ感じますね。まあ1年生の時はものすごくこうひねくれてた子供が、3年生ぐらいの中学生ですけど、3年生ぐらいになったらもうまるで変わって、もう全然協力的でない子がすごく協力的になったりとか、もし、まあ、それかもう教会だけなの影響なのか、家庭と学校の影響があるのかわからないけど、でも少なくとも教会学校に来ている子どもたちが本当にある子はもう劇的に変わりますね。まあそれは本当にお恵み、教会に与えられているお恵みだと思います。それはもう真剣に関わっているお互い同士ですね。でリーダーも真剣に関わっている、まあ、大体大学生ぐらいから、まあ、社会人ぐらいの人がリーダーなんですけど、まあ、初めの頃はもう、まあ、こいつ大丈夫かなっていうぐらい、こうなんていうか、まあね、今の若者っていうからもうなんか責任感もない、こうなんか、でもこのペトロがですね、天国の鍵を授けられるっていうものすごい大きな役割ですよね。使命が与えられて、まあ、半端じゃない使命だと思いますが、でもそれによってペトロがやっぱその責任感を持って生きるということで変えられたことはやっぱあると思いますけど、でも普通の大学生で普通の子供が、普通の若者がやっぱりリーダーになるっていうのはものすごい責任を持って、子供たちをこう責任あるこの立場に置かれるので、1年2年3年でもみるみる大人になってですね、ものすごくしっかりするしてくる青年たちを、これも何人も何人も見ていて、やっぱり生きた関わりを真剣に生きるならば、まあ、特にやっぱ若いから余計そうですけど、もう劇的に変わる人たちをもう何人も何人も見て、まあ、大いなる恵みだというふうに、まあ、しみじみ感じます。まあ、それはさっき言った入門講座でもそうでしょうし、大人でも皆さんでもそうだと思います。やっぱり人間というのはいつの間にか誰と付き合ってるか、誰と関わってるかによって、もう知らず知らずにものすごい影響を受けるんですよね。こうやって毎週ミサに来て生きたイエス様をいただいていることによって、知らず知らずのうちに皆さんも変えられてるのも間違いない。好みが変わったり、考え方が変わったり、態度や生きる姿勢が変わったり、もちろんペトロも弱さは一生涯だったと思います。あの別に全ての弱さが拭われるということはないですけれども、でもどんな弱さがあっても、どんなにダメだと思えるようなことがあっても、でも誰かと真剣に関わることによって、私たちは皆神の恵みによって変えられていきますね。その恵みを皆さん一人一人、まあ、生きていきましょう。案外自分は気づかないんですよ。周りの人はなんかね、よく分かったりしますけれども、そのためには生きた神様と交わる、生きた人間と生きた交わりを、まあ、諦めずに続けていく。家族の中の関わりもそうかもしれないし、職場の中でも、それもちろん教会の中でも、私たちが生きた交わりを持つことによって、まあ、ほとんどの場合は相手も自分も変わっていけると思います。そのような恵みを、こんにゃくがペトロに岩に変わったんだから、私たちも変えられていく恵みがいつも与えられている、まあ、それを信じながら、いつも生きている神様にと交わって、生きている神様に従っていけるように、まあ、このミサでお祈りを捧げましょう。